はい、創世記の19章を開いてください。第二礼拝では18章から20章までを読んでいきたいと思います。皆さん、来られる前にぜひね、次はもうどこかって分かっていますので、読んできてくださいね。本当に、それで学びがもっと充実すると思います。そして、今日はですね、今は、19章の24節から26節に注目したいと思います。その時、主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので塩の柱になってしまった。ソドムという町に、今日はですね、注目したいと思うんですね。ソドムはもうすでに私たちは、この読んできたところですけれども、このアブラハムと甥のロトがですね、ついに別れてしまったところ。その時にロトがソドムのところはとても緑があって、潤っていたと。主の園のように、エジプトのように潤っていた。で、それで、その、視界方面、ヨルダンの渓谷、その谷っていうか低地ですね。世界で一番低い陸地はそこなんです。覚えておいてください。ですね。水面下を飛行機が飛ぶことができる地域です。ですね。ちょっと理解できなかった。わかりますね。わかりますよね。そういう低いところで、そして今見るとそこはもう完全な砂漠の中にコバルトブルーのとても綺麗な視界を見ることができます。けれども、当時は緑が広がっていたということなんです。で、そこを見てロトが、あそこがいいなということで行ったわけなんですけれども、で、この考古学の発見などから分かってくることは、非常に農業において発達していたところです。そして、生産率が非常に良かったので、自分たちの手で一生懸命労苦して働かなくても、いつも収益が出ていたような状態だったそうです。で、そのような状態の中で、人々は働かなくてもあまり良くなったんですね。で、皆さんお仕事をされてるでしょうか。まあお仕事でなくてもですね、まあ他のこと、まあ私もまあ仕事と言ったらこの仕事なんですけれども、別に、会社に行ってるっていうことだけでなくてですね、まあ学校でもあるし。でもそういうもの、ちょっと大変ですよね。けどもし亡くなったとしたらどうでしょうか。仕事が亡くなったら。ああ、いいな、そんな生活してみたいなって皆さん思いますか。でもですね、実はですね、労働というのは神様からの賜物、贈り物なんです。私たちは働くことによって、本当に幸せを得ることができます。でも、もし働くなくなるとですね、私たちは何か慈善事業をするでしょうか？何か良い働きをするでしょうか？普通は違いますよね。必要ないことを、良からぬことをやり始めるようになる。エゼキエルという預言者が当時のソドムの状況をこう話しています。だが、あなたの妹ソドムの不義はこうだった。彼女とその娘たちは高慢で植物に飽き、安逸をむさぼり、乏しいものや貧しいものの世話をしなかった。安逸をむさぼった。楽をしていたので遊びほうけていた。 楽をしたので必要でないものにお金をたくさん使っていたということなんです。私が、学校でこの教えていた時にですね、というか私が外国語を習っていた時ですね、その先生がですね、学生たちにこう言ったんです。忙しくしていなさい、忙しくしていないとよからぬことを考えるからですね。普通お金をたくさん持っていたらですね、思いませんか？貧しい人とか、自分が持っている例えば1000円2000円で、ね、1ヶ月分のご飯を食べることができる国がたくさんあるわけなんですよ。そこに持っていけばなんとかなるのにと思いますよね。ところがそうはならない。自分たちで無駄なことに使っていくわけですね。むしろですね、貧しい人に捧げていくっていう人は、貧しい中から捧げていくんですね。驚いたのは、インドにいるクリスチャンたちが、私たちのために今、献金を募ってるんですよ。地震にあった被災者のために、どれだけのお金になるかわかりません。その物価の違いから考えてですね。このようにして、貧しい人は貧しい人たちの捧げ物によって支えられていくというのが現状なんです。で、安逸を貪っている結果、その有り余っている時間で考えてはならないことを考え始めます。ソドムの人たちは、性的に堕落しました。で、その堕落の度合いは、不貧困とか寛因のレベルではなく、難色、つまり同性愛にまで発達したんです。ユダの7節にこう書いてあります。また、ソドム、ゴモラ及び周囲の町々も彼らと同じように、公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて、見せしめにされています。ロトの家に二人の天使が来ました。おそらくかっこいい若い綺麗な、まあちょっとジャニーズ系の顔をしていたのかもしれません。ちょっとあんまり想像しないでください。あの私の推測なんで。夜にですね、街中から人々がやってきたんです。若い人から年寄りまでって書いてあるんです。そしてこう叫びました。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。知りたいというのは、わかりますか？性的な関係を持ちたいというんですよ。新共同訳では、なぶり物にしたいからだ。レイプしたいと言ってるんです。堂々と男たちが、男と言っても若い血気盛んな男、若者だけじゃないですよ。じいさんに至るまで。うわっとやってきたという状態だったんです。これがロトの状、ソドムの状況でした。そして、ロト自身はどういう気持ちだったかということが、ペテロの手紙の第2に書いてあります。また、無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたからです。心を痛めてたんです。皆さんはいかがでしょうか？私たちはいかがでしょうか？テレビやインターネットなどで、出てくる悪いもの、汚らわしいもの、その映像、画像もあるでしょう。それだけではなく言葉の暴力もあるでしょう。そういうものを、耳にしたり目にしたときに、心を痛めてるでしょうか。怒りを覚える、または自分が、その、まあ、肉欲が刺激されてですね、肉が刺激されて、あーって言ってもう悩むか。あるいは、いいじゃんと言って楽しんでるか。ですよね。ロトは、正しい心を 痛めていたわけなんです。そしてロト以外に周りにも家族がまた親戚がいました。見つかりはですね、天使がロトにこう言いました。この町にいるあなたの身内の者を皆この場所から出ごめんなさいね、身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。そしてですね、婿たちのとこ行ったんですね。だつまり自分の娘の家族をどこ行ったんです。そしてこの場所から立って出て行きなさい、主がこの町を滅ぼそうとしておられるから、こう言ったんですね。早く出て行きなさい。そしたらこう言ってんです。彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。イエス様、神様という言葉を聞いただけで、これから世の終わりがある、滅びがあるんだよと言っただけで、何やってんのという冗談だということだったんですね。ロトは自分の信仰について全く影響を与えることができなかったわけなんです。ここで大事な原則があります。ロトは伝道はしようと思っていたんです。でも自分自身が妥協していました。ソドムという町に住んでいました。私たちがいくら他の人たちにイエス様のことを伝えようと思っていても、自分自身が心の中でキリストを主としていなかったら、イエス様が一番になっていなかったら、影響を与えることができないんだということなんです。そして今ここにいる人たちが冗談のようにという状態だったんですけど、今度はじゃあ自分の家族、ロト自身の家族ですね。で、彼らも実は彼らというか彼女たちですね、妻がいて未婚の娘が2人いたんですけども、ためらってたんですね。19章の15節16節にこう書いてあります。 夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立ってあなたの妻とここにいる2人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と2人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる、そして彼らを連れ出し町の外に置いた。だからじれったいですよね。もう硫黄の火が降りそうになってるんですよ。何にもかかわらずためらってるっていうんですね。で、神様は憐れんでくださり、無理やり彼らの手を掴んで連れ出してくださったということなんです。自分の家族に対してもなかなか影響を与えていなかったというのが現状だったんです。どうでしょうか、家族の中で父親のみが熱心にイエス様を信じ、イエス様に仕えているとしますけれども、その一生懸命しているから周りの人もならばということで一緒に教会に行きます。ところが心がついていってません。心は今自分の生活の中である楽しみの方が楽しいわけなんですね。で、このようにいざ危機が迫った時にですね、反応ができないという状況、心が鈍くなっているという状況があったわけなんですね。で、歩いて行って走ってたんですね。まずそのロトもですね、これから火が降るって言った時に、ちょっと逃げられないから、あのちっちゃな町だけは滅ぼさないようにしてくださいって、そこまでは逃げられますって言ったんですね。おそらくですね、この視界がここにあって、そして東側の方がヨルダンなんですけども、こっちの方に逃げたと思うんですね。これ、高地になってますね。高い地になってます。このところにバーッと逃げてたと思うんです。で、そこにあるツォアルっていう町、小さな町。そこにまで逃がしてください。行かせてください。で、歩いてたんですよ。で、おそらく未婚のその娘、自分の娘二人をですね、両手に持ってですね、こうやって一生懸命ですね、こう引っ張っていくような感じだったと思うんですね。なんとなく行きたくないっていう気持ちもあったかもしれませんが、無理やりですから娘。でも妻はもちろん手で握ることはできません。 妻も歩いてたんですけれども、どんどん距離が離れていったみたいです。そして、見つかり、天使はですね、振り返ってはいけないと言ったんですが、彼女は振り返ってしまいました。その時に火の、硫黄の火の、が降ってきてですね、そしてそこにあった水が、そこにあった塩分が、あの水が一気に、その水、水、蒸発しちゃってですね、そして塩の塊が彼女に覆いかぶさって、それで彼女が塩の柱になってしまったということなんですね。先ほど話したように、今の視界っていうのはコバルトブルーで非常に綺麗です。まあ、皆さんにも行くことをお勧めしますが、あの、非常に低いところにあるので酸素もいっぱいあります。そして、まあ、あの、リゾート地なんですね。あの、ヨーロッパの人が特にあの、まあ、私たちが温泉行くみたいにして行くわけなんですよね。そして、泳げない人いますか、この中で。泳げない方心配しないでくださいね。必ず、あの、逆に泳ぐと大変なんですね。浮くっていうことですね。新聞も簡単に読めますしね。それで、そのコバルトブルーからですね、どんどん、こうし、なんか綺麗になっていくんです。そして最後はですね、この周りのところが黄褐色ではなくて、白っぽくなってきます。岩塩になっていくんです。で、一番下のところは、イスラエルが今一番その国として国家予算の中で収益を上げているのがミネラル、鉱物ですね。いろんな、何ですか、ありますよね、ミネラルね。それを作る、生成する工場になっています。そして、もう本当に真っ白い、その、岩がですね、ずっとこう、しばらくの間、その、もっと南に行ってもあるんですけれども。そして、ロトの妻の柱というですね、伝説めいた、柱がいくつかあるんですけど、それはもうすべて、証拠があるわけでは全然ありませんが。もう一つですね、イスラエルの南に行くと、この砂漠があるんですけども、自然科学の間では今でもその解明がされていないものすごい巨大なクレーターみたいなのなんですね。こう隕石が落ちたみたいなの。でも隕石が落ちたというよりももっと大きくてこう長細いんですよ。そしてこの視界があるんですけど、この南の方がこういう感じでですね、3つポンポンポンってあるんですね。で、私今回行ってきました。去年か。行ってきたんですけども。地図見るとわかるんですけど、ちょうどですね、天ぷら料理をしていて油がですね、飛び散ったような感じなんです。ですから、もしかしたら、主が硫黄の火をそこに降らせた時に、飛び散った、その、油みたいに飛び散ったところなんじゃないかなと、もう考えられるんですね。様変わりしてしまいました。その地域全体が。そして、生き残ったのは3人ですよね。ロトと娘2人です。残念なことに、この未婚の娘2人も、物理的には生き残ったんですが、心はまだソドムのままだったんです。自分たちしか生きていないと思いました。もう世界は、ですから核戦争が全部起こって自分が残ってんだけど周りに誰も一人もいないというような気持ちになったんです。子孫を残さなければいけないと。でもお父さん一人しか男がいない。お酒をいっぱい飲ませましょう。泥酔させて寝ている間にまずお姉さんが入ってってお父さんと関係を結び、次の日に妹が入っていってお父さんと関係を結び、ソドムのままだったんですよ。そして生まれてきたのがモアブということアモンという子でした。モアブ人、アモン人が、このモアブ人はですね、視界の東の方に住んでいました。今のヨルダンですね。そしてその北の方にアモンですね、アモン人が住んでいました。どちらもイスラエルの敵でありました。イスラエルにいつも攻撃を仕掛けてきた。ということで、ソドムの話が 終わるわけなんですけれども、これが聖書のこの後の話でずーっと語り継がれていくんですね。神様が行われる裁きの警告として常にソドムの話が出てきます。イエス様もこの話を言及されました。ルカによる福音書の17章の28節から33節ですね。ルカ、ちょっと開いてみて。ルカによる福音書ですか。またロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降ってすべての人を滅ぼしてしまいました。人の子、これはキリストですね、人の子の現れる日にも全くその通りです。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。全く同じことが私が戻ってくるときに起こるんだよということを示唆されているわけなんですね。で、今読んだ箇所、興味深くありませんか ?31 節ですけれども、家財があっても取り出しに降りてきてはいけないよということを言っていますね。まさに私たち津波の時の避難指示に似てると思いませんか？新聞記事を読んだときに驚きました。釜石という岩手県の町、小中学生が3000人ほどいるみたいなんですが、なんと死者と行方不明者合わせて5人という話なんですね。他の町ではもうほとんどが死んでしまったのに、この町はほぼ 99% 生き残ってる。で、理由はですね、津波が来た時の防災訓練をしていた。で、その訓練の中で、とにかくひたすら高いところに逃げろと。家に戻ってはいけないというのは第一原則なんですね。それで子供たちは、小学生の子供たちはまず3階に上がったんですけど、中学生の子供たちを見てですね、お姉さんたちを見て、戻って降りてってですね、その中学生たちと一緒に、とにかく先生がこうしなさい、ああしなさいって言われる、無視して、とにかく高いところに登ってたんですね。で、死んでしまった子たちは、欠席、風邪かなんかで欠席してたんですよ。家にいたんですね。準備一つが何もできないわけなんです。そういう状態にあるんだよと。で、今度のイエス様が戻ってくるときにはですね、地震とか津波とかとは全く桁外れのですね、地が揺れるだけではなく、天も揺れるという、天変地異が起こるということなんですね。唯一逃げることができる場所は物理的な場所ではありません。神ご自身、主ご自身です。ですから詩編の中には主こそが岩である、大岩である、岩尾であると書いてます。そこに避難しなさい。英語だと refuge って書いてある、酒どころと訳されてますが、まさに避難所ですね。そして今の時代、ソドムの社会と同じように私たちは大敗した文化の中に生きています。メディアの媒体の中で贅沢、このことなくなりましたね。 AC の広告の、同じ広告をずっと聞いてますけど、その前までいかがでしたでしょうか。テレビ番組はグルメですね、温泉、そればっかりでした。 そして不貧困が垂れ流しです。児童や生徒に過激な性教育をしてはいけないと言っている親父たちがですね、あえて親父と言いますが、自分たちは平気でポルノ雑誌と変わらないスポーツ新聞を読んでるわけですよ。刺激されるのが当たり前なんです。それを見てた。それで犯罪が起こり、そして性欲が異様な形で、不自然な形で現れ、初めはもちろん女ですけれども、その次には子供に向かうわけですね。そして同性へと発達するわけです。またロトの話をしたいと思います。ロトも私たちが見習うべきその型というか、その、そうですね、事例としてですね、このペテロが話してるんですけれども、第二ペテロの、先ほども読んだかな、読みましたかね。ちょっと待ってくださいね。第二ペテロの2章の6節、開かなくても結構ですが、6節から9節を読みします。また、ソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また、無節制な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたからです。これらのことでわかるように、主は、敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。ロトは、救われましたね。最後の最後まで神は、ロトを共に他のソドムの人たちと共に滅ぼすことをせず待っておられました。同じように神は正しい者と悪者とを共に一緒に滅ぼすことは決してないんだということなんです。アブラハムがこのことを、出来事が起こる前にこうやって祈ったんですね。正しいものと悪いものとを一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。で、こうやって取りなしの祈りをしたときに神様は許すよって。もし10人いても許すよっておっしゃってます。でも10人もいなかったから滅ぼされたんですけれども、でも正しい人、ロトは生かしてくださった。ガラテヤ書の1章の4節には、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちは地獄から救われただけではなく、これから来る神の怒り、大患難からも救われているんだということなんですね。黙示録の 3章の10節には、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう、その時からさえも守ってくださると神様が約束してくださっているわけなんですよ。でもその機会を、どうですか、ロトの妻逃したんですね。ここが大事です。今日のポイントです。救いが約束されているのに、その機会を逃した。イエス様がさっき何ておっしゃったでしょうか。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、大事ですよ、それを失う者は命を保ちます。自分の命を救おうというのは肉体の命のことではないんですね。もし肉体の命だったらば、彼女は一目散に逃げたはずですよね。彼女が救おうとしていた命というのは、言い換えたらライフスタイルですよ。今の豊かな生活、今まで生活していたその楽しさ、世の思い煩い、これ私がね、今逃げちゃったら預金どうしようかなとかね、あと保険どうしようかな、あ、これこれが怖い、あれが怖い、 そういう、あとは今まで楽しくやってたあの何ですか、あのなんかあの分かんないけどなんか遊んで遊びに行ったところですね、そこにも行けなくなるわとかですね、本当に起こるのか、起こるのかしら、神様はこう言われてるけれども迷っていながら、これが自分を救っている恋なんですよ。自分を失うというのは一体どういうことか、自分の命を失うというのはどういうことかというと、イエス様がそう言われているからという理由だけで、それに従うために今まで自分が大事にしていたものというのは横に置いておく、完全にその物理的に捨てるという意味ではないんです。横に置いといて、そして最優先にしていくんだという、これが命を失うということです。結局全てを失うんですよね、自分の命を救おうとすると。第一ヨハネ、2章の16節17節にこの世の欲について書いてありますね。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行うものはいつまでも長らいます。どうか今自分が持っている欲ですね、必要は神様は満たしてくださいます。でも欲は満たしてくださいません。神様これ足りないんです。与えられない時ですね、しばしば欲だったりするんですよね。必要は満たしてくださいます。でこれらは全部過ぎ去っていくものなんだということを覚えてください。でも神の御心を行うものは、この地面が今ちょうど、なんですか、絨毯引っ張るかのようにですね、なくなったとしても神様の御心を行っていたらまだ生きてるんです。どうやって？次に見えるのが神の都です。詩編の46編に書いてます。どうかロトの妻を思い出してください。せっかく救いの機会が与えられているのに、間違っても、ああやっぱり楽しいことやっていきたいな、思わないでください。神様の御心を行うことこそがですね、その楽しいことも後から間違った形で与えられる祝福が伴います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、タイムリーな御言葉を与えてくださり感謝いたします。もし私たちに、この地震、津波、原発という三つの試練が与えられなかったら、今読んだところももしかしたら素通りしていたかもしれません。ああなんだという字面を読んでいたかもしれません。けれども今本当にそうだなと読むことができたことを感謝いたします。神様、この気持ちをたとえ復旧が進んだ後も、平常になった時も忘れることなく、御霊に燃えて私たちが神に仕えていくことができますように助けてください。そして私たちが大事にしているものも、見つかった時にすぐに捨ててって、キリストを神として主として心の中で崇めてって、希望、説明を求めてくる人に対してきちんと説明し弁明することができる、そういう備えを私たちにお与えください。お願いいたします。主よ、どうかこの一週間、ここにいる兄弟姉妹があなたの守りの中で路途の妻ではなく ロトのようにして心を痛めつつも歩んでいくものと一人一人としてくださいますようにお願いいたします。主よ、そしてあなたがここにいる一人一人を地の塩として世の光として生かしてくださいますように、そしてその周りにいる人たちが冗談だと思わずに真剣に捉えるあなたの憐れみを与えてくださいます。どうか天使を使わせてくださり、同じように手を引っ張るような奇跡も行ってくださいますようにお願いします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。